このテープでは県政だより三三高知2024年7月号をお伝えします。読み上げは高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は表紙1ページ、高知県の今ここ一緒にワクワク、土佐町の石原の里で沢遊びを体験したよ。ピックアップ1、2ページ、企業を支援するプラットフォーム、高知スタートアップパーク、知事コラム3ページ、能登半島地震の教訓を南海トラフ地震対策に、ピックアップ2、3ページ、豪雨、台風、正しく備えて大切な命を守りましょう。特集4ページから5ページ。誰もが希望を持って暮らし続けることのできる中山間地域を目指して。情報広場6ページから7ページ。お知らせその1。スーパーローカルショップトサトサ。7月31日オープン。その2。無資格者によるあんまマッサージ指圧などにご注意を。その3。県有地を売却します。その4、毎月勤労統計調査特別調査のお知らせ。催しその1、第51回ブラック差別をなくする運動協調循環講演会のお知らせ。その2、第4回防災漫画選手権試験、令和6年度高知県クリーニング士試験。募集その1、第29回高知県文化環境功労者、表彰候補者、団体の募集。その2、公共施設指定管理者の募集。その3、高知県地球温暖化防止活動推進員の募集。県立施設のご案内8ページ。美術館、少女たち展、高知城歴史博物館、企画展、武家の服飾、山内家伝来装束の世界、坂本龍馬記念館、龍馬と遊ぼうオリジナルキーホルダー作り、高知漫画ベース、出張高知漫画ベース、歴史民族資料館、歴民サマーミュージアム、足摺海洋館里海、高知の独展、オーテピア高知図書館、手話で楽しむお話会、芸西天文学習館、天体観測学習会、埋蔵文化財センター、巡回展、四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国を掘る寺院と館画、野市動物公園ドリームナイトアットザズー2024、文学館創刊45周年記念ムー展、謎と不思議に挑む夏、牧野植物園食虫植物展、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。企業を支援するプラットフォーム、高知スタートアップパーク。県では平成28年度より、企業に向けた個別相談や企業の準備段階に応じたプログラムなどを実施する企業支援のプラットフォーム、高知スタートアップパーク、通称 KSP をスタート。KSP を通じた企業件数は年々増加傾向にあります。引き続き企業にチャレンジする機運を醸成するとともに、県内全域での企業の促進やスケールアップを目指す企業家を支援するため、様々な取り組みを切れ目なく行っていきます。高知スタートアップパークでの取り組みを紹介します。取り組みの一つは、中長期的な起業家人材の育成です。起業を身近に感じ、起業を将来の選択肢の一つとしてもらうため、小中学生を対象に起業体験ワークショップや、県内の小中高校で起業家による講演会を実施しています。取り組みの二つ目は、県内全域での起業の促進です。県内で起業を目指す方を対象に、企業コンシェルジュによる個別の企業相談や企業の準備段階に応じた各種プログラムなどを実施しています。また今年度から新たに中山間地域での企業を後押しするため、地域の相談窓口を新設するとともに、地域課題解決につながる 起業をサポートする連続講座を実施します。起業を目指す方へ、コーチスタートアップパークプログラム等のご案内です。週1回程度、起業コンシェルジュ相談を開催しています。まずは起業について誰かに相談してみたい方や、何から始めればいいかわからない方など、幅広い内容の相談に対応しています。起業アイデアブラッシュアップコース、起業に向けて消費者などの声を聞き、自分のアイデアを見える化、ブラッシュアップしていく全5回の連続講座です。7月6日土曜日からの開催です。地域資源活用起業プログラム、県内中山間地域の課題解決につながる事業の立ち上げを目指していく全5回の連続講座です。7月20日土曜日からの開催です。申し込みはホームページからお願いします。そして取り組みの3つ目は、スタートアップを目指す起業家の発掘・成長支援です。今年3月に民間の起業支援団体と高知県の起業促進に向けた連携に関する協定を締結しました。今後、大学生などの次世代を担う起業家の発掘や、スタートアップを目指す起業家や事業家への伴走支援などを連携して実施していきます。高知スタートアップパークについて、詳しくは、県庁産業イノベーション課、電話 088-823-9781 にお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次は知事コラムです。浜田誠二の一筆啓上、能登半島地震の教訓を南海トラフ地震対策に。今年はお正月から能登半島地震が発生し、山間部や沿岸部に大きな被害をもたらしました。同じような地域を数多く抱え、南海トラフ地震の発生が切迫している本県にとっても、決して一言ではありません。本県でも4月17日の深夜に最大震度6弱という、これまでになく強い地震が発生しました。県庁では緊急時の参集訓練などの成果もあって、地震発生のおよそ1時間後には、部局長ほぼ全員が参加して、1回目の災害対策本部会議を開催し、被害情報の共有や対応の指示を行うことができました。人命に関わる大きな被害が確認されなかったことは、不幸中の幸いでしたが、大規模地震発生への備えの重要性を改めて痛感させられました。特に、今回の能登半島地震では各地で道路が寸断され、集落の孤立や救助・復旧活動に大きな遅れをもたらしました。加えて各地で老朽化した水道管の破裂が相次ぎ、上水道の復旧に長期間を必要とした地域も少なくありません。来るべき南海トラフ地震に備えて、本県でも緊急輸送道路など災害に強い道路ネットワークの整備や水道管の耐震化を加速しなければなりません。国に対しては国土強靭化のための次期中期実施計画を前倒しして策定し、浦田湾の三重防護事業などを含めて必要なインフラ整備の加速のための財源を別枠で確保するよう、各県や市町村の皆さんと一緒になって強力に働きかけてまいります。以上で知事コラムを終わります。
次はピックアップ2です。豪雨や台風から正しく備えて大切な命を守りましょう。大雨の時、命を守るために県からの5つのお願いです。避難の呼びかけがあればすぐ避難してください。外出が困難な場合は2階などへ避難してください。山からできるだけ離れてください。川や水路に近づかないでください。大雨の中や浸水している屋外を出歩かないでください。豪雨や台風シーズンに備えて、防災等について詳しくは、県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次は特集です。誰もが希望を持って暮らし続けることのできる中山間地域を目指して、 令和6年3月、中山間地域再興ビジョンを策定しました。まず、中山間地域とは、地域振興五法と呼ばれる5つの法律、過疎地域持続的発展支援特別措置法、特定農山村法、山村振興法、半島振興法、離島振興法で規定されている地域です。高知県は県全体の面積のうち 93.3% が中山間地域となっており、県民のおよそ4割が暮らしています。この中山間地域では、県全体を上回るスピードで人口減少や少子高齢化が進んでおり、特に若者の減少が顕著です。地域に若者が少なくなることにより、多くの集落で地域の活動や産業の担い手不足、日常生活に必要な機能やサービスの低下が問題となっています。中山間地域の人口は昭和35年以降減少が続いています。具体的には昭和55年の高知市以外の人口は51万3009人、高知市の人口は31万8266人で、県全体の人口は83万1275人でした。それが平成22年には、高知市以外の人口は42万1063人、高知市34万3393人、県全体の人口は76万4456人に、そして令和2年には高知市以外の人口は36万4982人、高知市の人口は32万6545人となり、県全体の人口は69万1527人にまで減少しています。平成22年から令和2年までの人口減少率は、高知県全体でマイナス 9.5% です。また、平成22年から令和2年まで、15歳から34歳までの若者世代の人口が減少していて、高知市以外では女性の人口が特に減っています。この現状を打開するため、すべての市町村で、令和15年度には令和4年度と比べて34歳以下の若年人口の増加を目指し、若者に魅力のある中山間地域を作ります。また、すべての市町村で令和15年度に令和4年度と比べて赤ちゃんの生まれる数、出生数の増加を目指し、安心して結婚や出産、子育てができる中山間地域を作っていきます。目標を達成するための4つの柱を紹介します。柱1は、若者を増やすです。移住・定住の促進、教育の振興、働きやすい職場づくりに取り組みます。柱2は、暮らしを支えるです。具体的には、移動手段の確保、生活用品の確保、医療提供体制の確保に努めます。そして柱3は活力を生むです。集落の活性化、祭りや民族芸能の維持を図ります。柱4は仕事を生み出すです。農林水産業の振興、企業などによる仕事の創出に努めます。また4つの柱を進める上でデジタル技術を活用します。具体的には一次産業におけるデジタル技術の活用、デジタル技術を用いた地域課題解決です。中山間地域振興ビジョンでは、分野別の4つの柱のもとに128のアクションプランを設定しています。県民の皆さんと力を合わせ、未来の高知県のために取り組んでいきます。中山間地域振興ビジョンについて詳しくは、県庁中山間地域対策課電話 088-823-9739 までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は
情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いてお知らせです。4件あります。その1、スーパーローカルショップとさとさ7月31日オープン。大阪梅田に関西初となる高知県のアンテナショップがオープンします。高知県産品を販売するだけでなく、食や観光などの魅力を強力に PR する拠点として、関西の皆様に土佐の海、山、川、畑に生きる人々の食とカルチャーを秀逸の一品としてリアルにお届けします。スーパーローカル、極上の田舎高知の豊かさや素晴らしさを存分に味わっていただけるお店を目指して準備を進めています。どうぞご期待ください。オープン日は7月31日水曜日です。場所は大阪梅田切手大阪2階大阪駅に直結しています。詳しいことは県庁地産地消外商課電話088-823-9770までお問い合わせください。その2、虫各社によるあんまマッサージ指圧などにご注意を。虫各社によるあんまマッサージ指圧、針、球の施術は健康に害を及ぼす恐れがあります。有資格者が営業する施術所はあんまマッサージ指圧師、針師、球師等に関する法律に基づく届け出施術所と書かれたプレートを掲示しており、希望する有資格者には厚生労働大臣免許証の保有証が交付されていますので、施術を受けられるときにはご確認ください。詳しいことは県庁医療政策課電話088-823-9749。高知市内の施術者は高知市保健所地域保健課電話088-822-0577までお問い合わせください。その3、県有地を売却します。入札手続き等の詳細は関西課ホームページをご覧ください。地域番号は中部1です。所在地は高知市1区徳谷3134-2と3134-3で、高知市1区徳谷3134-2は公衆用道路で、面積は 12.95 平方メートル、建物はありません。高知市1区徳谷3034-3は原野で、面積は 37.95 平方メートル、建物はありません。最低売却価格は165万8965円です。地域番号は東部1です。所在地は安芸市染井町709-8です。宅地で 609.81 平方メートル、建物はありません。最低売却価格は640万円です。申し込み期間は7月16日火曜日から26日金曜日までです。申し込み方法は郵送筆着または持参です。詳しいことは県庁関西課電話088-823-9321までお問い合わせください。その4、毎月勤労統計調査特別調査のお知らせ。調査員がそれぞれ事業所を訪問して、労働者の賃金や労働時間などを調査します。調査結果は景気判断、雇用保険、労災保険の給付額および最低賃金額の改定審議等に使用されます。記入内容の秘密は守られます。対象事業所は4人以下の常用労働者を雇用している事業所、 対象地域は高知市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、四万十市、江南市、田野町、本山町、四万十町。調査基準日は7月31日、給与締め切り日の定めがある場合には、7月の最終給与締め切り日です。詳しいことは、県庁統計分析課、電話 088-823-9345 までお問い合わせください。次は、催しのお知らせです。2件あります。その1、第51回ブラック差別をなくする運動、協調循環講演会のお知らせ。7月10日から20日は、ブラック差別をなくする運動、協調循環です。県民の皆様に、同和問題に対する認識と理解を深めていただくために、啓発事業を開催します。講演会、ブラック問題を通して考える日常の中の差別。私は差別なんかしていないと思っていませんか？講師は、ブラックヘリテージメンバーの上川民さんです。演奏は、明徳義塾中学高等学校和太鼓部による和太鼓演奏です。日時は7月19日金曜日、午後1時15分から午後4時までです。場所は、高知市本町 4-3-30 高知県立県民文化ホールグリーンです。募集人数は500人です。詳しいことは、公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681 までお問い合わせください。その2、第4回防災漫画選手権。高知県では南海トラフ地震による死者数を限りなくゼロに近づけるためには、県民自らが命を守っていただくための自助の取り組みや、地域で助け合う共助の取り組みが重要になることから、テレビやラジオ、新聞、SNS などを活用し、様々な啓発を行っており、この啓発の一環として、防災漫画選手権を開催します。県民の皆様に漫画を通じて防災に関心を持っていただき、住宅の耐震化や室内の家具の固定などの安全対策、津波から早期に避難する意識、水、食料の備蓄など、自助や共助の取り組みにつなげたいと考えています。受賞作品や応募いただきました作品については、県の啓発活動に活用していきたいと考えていますので、たくさんのご応募をお待ちしております。対象は、防災に関する漫画です。申し込み期間は、7月1日月曜日から9月30日月曜日までです。申し込み方法は、当日消印の郵送、持参、またはメールです。詳しいことは、県庁南海トラフ地震対策課、電話 088-823-9798、e メール0102-ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。令和6年度高知県クリーニング士試験。日時は9月2日木曜日午前9時から午後0時までです。場所は高知市丸の内 2-4-1 の高知県保健衛生総合庁舎です。受験料は7000円です。出願期間は7月8日月曜日から29日月曜日までです。募集案内配布場所は、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、または県庁薬務衛生課です。出願方法は、当日消印の郵送、または持参です。詳しいことは、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、または 県庁薬務衛生課、電話 088-823-9671 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、第29回高知県文化環境功労者表彰候補者団体の募集。文化の振興、国際交流の推進、環境の保全及び県民生活の向上に顕著な功績のあった県内在住の個人や団体を対象として、高知県文化環境功労者表彰を実施しています。今年度も高知県文化環境功労者表彰候補者及び団体を募集しますので、詳しくは7月末公開のホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み期間は8月30日金曜日までです。申し込み方法はホームページまたは当日消印の郵送です。詳しいことは県庁文化国際課電話 088-823-9790 までお問い合わせください。その2、公共施設指定管理者の募集。次の公共施設の管理・運営を行っていただく事業者を募集します。7月頃から9月頃までを予定の募集時期など詳細は、県庁行政管理課またはそれぞれの担当課のホームページをご覧いただくか、それぞれの担当課へ直接お問い合わせください。なお、これら以外の施設についても年度内に募集を行う場合があります。募集施設は交通安全子どもセンター、住所は高知市日島町です。お問い合わせ先は県庁県民生活課、電話 088-823-9319 です。続いて募集施設、高知市桟橋通りの県民体育館、高知市丸の内の武道館、高知市高曽根の弓道場です。お問い合わせ先は、県庁スポーツ課、電話 088-821-4712 です。募集施設、沖ヶ峰森林公園、住所は香美市土佐山田町です。お問い合わせ先は、県庁林業環境政策課、電話 088-821-4586 です。募集施設、森林研修センター情報交流館、住所は香美市土佐山田町です。お問い合わせ先は、県庁林業環境政策課、電話 088-821-4586 です。募集施設、室戸広域公園、住所は室戸市両家です。お問い合わせ先は、県庁公園上下水道課、電話 088-823-9853 です。続いて、土佐西南大規模公園大型地区、佐賀地区、住所は黒潮町佐賀、入りのほか、お問い合わせ先は、県庁公園上下水道課、電話088-823-9853 です。土佐西南大規模公園中村地区、住所は四万十市下田ほか、こちらもお問い合わせ先は、県庁公園上下水道課、電話 088-823-9853 です。募集施設、高知港係留施設等、住所は高知市新田あざ新港ほか、お問い合わせ先は県庁港湾海岸課、電話 088-823-9883 です。募集施設、河北青少年の家、住所は香美市河北町です。お問い合わせ先は県庁障害学習課、電話088-821-4745 です。高知青少年の家、 住所は伊野町天王北です。こちらもお問い合わせ先は県庁障害学習課電話 088-821-4745 です。最後に青少年体育館、住所は伊野町八田です。こちらもお問い合わせ先は県庁障害学習課電話 088-821-4745 です。その3、高知県地球温暖化防止活動推進員の募集。地球温暖化の現状やその対策に関する知識の普及アドバイスなどをボランティアで行っていただく高知県地球温暖化防止活動推進員を募集しています。任用期間は令和6年9月1日から令和9年8月31日までの3年間です。活動内容は学校や地域の学習会などでの講演や実演、地球温暖化防止出前講座、イベントなどでの地球温暖化防止に関する普及啓発活動、高知県地球温暖化防止活動推進員連絡会が開催する定例会への参加など。対象は次の要件をすべて満たす方です。1、高知県内に居住または在勤在学し、県内の地域住民などとともに自主的な活動を行うことができる方。2、年齢が満20歳以上の方。募集案内配布場所は県庁環境計画推進課のホームページより必要書類をダウンロードしてください。申し込み期間は7月31日水曜日までです。申し込み方法は当日消印の郵送または持参です。詳しいことは県庁環境計画推進課電話 088-821-4841 までお問い合わせください。高知競馬よさこいナイターの開催日程です。7月は6日土曜日、7日日曜日、14日日曜日、15日月曜日祝日、20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、28日日曜日の開催です。詳しいことは高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。7月号では12施設のイベントをご紹介します。利用料金などは施設によって異なりますので、各施設へ直接お問い合わせください。イベントなどで入場料等以外で別途料金が必要な場合のみ記載しています。案内1、美術館少女たち展。開催は7月6日土曜日から9月22日日曜日祝日まで、会期中は無休です。星野画廊のコレクションから明治、大正、昭和までの日本画と洋画作品を少女たちをテーマに紹介します。料金は一般1200円、大学生は850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話 088-866-8000 です。案内2、高知城歴史博物館。企画展、武家の服飾、山内家伝来装束の世界。開催は9月1日日曜日まで。初代勝豊から16代豊則まで、歴代藩主の所要品を中心に、山内家伝来の服飾資料から武家の装いに備わる機能と美を紹介します。高知城歴史博物館の住所は高知市大手筋 2-7-5、 電話 088-871-1600、 入館料は常設展を含んで700円、高校生以下、高知県高知市長寿手帳をお持ちの方は無料です。 案内3、坂本龍馬記念館、龍馬と遊ぼうオリジナルキーホルダー作り。開催は7月28日日曜日の午前10時から12時までと、午後1時から午後4時までです。龍馬のイラストや自分で描いたイラストで、オリジナルのキーホルダーが作れるワークショップを開催。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料は700円、高校生以下は無料です。展示会期間は500円になります。案内4、高知漫画ベース。出張高知漫画ベース。開催は7月25日木曜日、蔦屋土佐道路店で作画体験教室や缶バッジ作りを開催。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390。休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内後、歴史民族資料館、歴民サマーミュージアム。開催は7月26日金曜日。定員についてはホームページを参照してください。子どもから大人まで楽しめるワークショップなどを開催します。歴史民族資料館の住所は、南国市御甲町八幡 1099-1、電話088-862-2211、入館料は520円、高校生以下は無料です。案内6、足摺海洋館里海、高知の独展。開催は7月20日土曜日から8月31日土曜日まで。高知県に生息する毒を持つ生物たちを展示や解説で紹介します。足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635、入館料は大人1200円、子供600円、未就学児は無料です。案内7、オーテピア高知図書館、手話で楽しむお話し会。開催は7月28日日曜日の午前10時半から午前11時まで、聞こえる子も聞こえない子も楽しめる手話付きのお話し会です。場所は2階子ども読書コーナー。オーテピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話088-823-4946。休館日は祝日を除く月曜日と毎月第3金曜日。8月の第3金曜日は開館しています。また、8月9日から10日、11日、12日の4日間は資料特別整理期間でお休みです。案内8、芸星天文学習館、天体観測学習会。開催は7月7日日曜日、14日日曜日、15日月曜日祝日、28日日曜日、29日月曜日の午後7時から午後9時まで、天の川と夏の星、彗星を見よう。定員はそれぞれの日先着40人です。施設は観測学習会と開催日時以外は休館ですので、お申し込みはそれぞれの開催前日までに電話088-824-5451までお願いします。平日午前9時から午後4時半まで受け付けています。土曜、日曜、祝日はお休みです。芸星天文学習館の住所は、秋郡芸星村和地紀行 4668-1 です。案内9、埋蔵文化財センター。巡回展、四国地区埋蔵文化財センター、発掘遍路展、四国を掘る、寺院と館画。開催は、7月28日日曜日から、9月16日月曜日祝日まで、四国地区の埋蔵文化財センターによる巡回展。各地の中心となっていた古代寺院と館画を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原 1437-1、電話 864-0671、休館日は土曜日と企画展示期間以外の日曜祝日です。案内10、野市動物公園ドリームナイトアットザズー2024。開催は8月24日土曜日の午後5時半から午後8時半まで。好天時は8月25日日曜日に延期となります。慢性疾患、難病、障害などがあり、支援が必要な18歳以下の子どもたちと同居の家族、支援者を夜の動物公園に招待します。定員は先着150組600人。定員に達し次第受付終了となります。申し込み期間は7月1日月曜日から21日日曜日まで。申し込み方法はホームページ、ファックス、期間内必着のハガキ。詳細はホームページをご覧ください。野市動物公園の住所は江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料は470円、18歳未満高校生以下は無料です。休園日は月曜日ですが、祝日の場合は翌日となります。案内11、文学館、創刊45周年記念、ムー展、謎と不思議に挑む夏。開催は7月6日土曜日から9月16日月曜日祝日まで。雑誌ムーの創刊45周年を記念し、多角的に世界の謎と不思議を紹介します。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231、入館料は500円、高校生以下は無料です。案内12、牧野植物園、食虫植物展、開催は7月20日土曜日から9月1日日曜日まで。栄養の少ない環境で生きるためにいろいろな罠を仕掛けて虫を捕らえる食虫植物、様々な食虫植物の生態と多様性を紹介します。牧野植物園の住所は高知市五台山 4200-6、電話088-882-2601、入園料は730円、高校生以下は無料です。休園日は6月24日月曜日と9月30日月曜日です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は県庁統計分析課による令和6年5月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は65万9155人。前の月に比べて437人の減少です。そのうち男性は31万2205人。前の月に比べて82人の減少です。女性は34万6950人。前の月に比べて355人の減少です。世帯数は31万2183世帯。前の月に比べて1211世帯の増加です。三三高知2024年7月号の発行部数は33万部。令和6年7月1日発行。編集発行は高知県広報広聴課。郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いいたします。県ホームページに 手話版、手話動画も掲載しています。サンサンコーチに関する問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だよりサンサンコーチ2024年7月号を終わります。